イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツとエリカとみんなのラジオ、皆さんこんにちは。
こんにちは。
お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカと申します。はい、さあ、うん、今日は祝日ですね。3月20日、
ね、
春分の日ということで、はい、まあ3連休ですよ、世の中は、
うん、
どうなってるんでしょう
ちょっと先取りでね収録してますから ね、どうなってますかね。
ちょっと分かんないです。まあ夢はですね、うん、もう全て国民健康にっていう感じで、
ね、本当ですね、
楽しく過ごしている姿を想像したいところなんですけれども、うん、そんな中あつさんはなんかどういう風に過ごしてるんですか。うん、まあ、要はイベントごととか、
そう、
あなたの出演もいろいろキャンセルっていうのが続いてて、
そうですね、うん、なんかね、まあ自然に帰るじゃないですけど、
うん、はいはい、
ソロキャンプをねちょいちょいやってるって言ってるじゃないですか。
そうですね、お一人で、荷物を全部車に積んで、
そう、
お一人で、うん、キャンプ地に行き、
そう、
お一人で火を焚き、
うん、
お一人でバーベキュー、
う
ん、酒、
そう、最近火起こしが楽しく思えてきました。最初結構大変だったんですよ、うんうん、こんな大変なの火起こしって思ったけど、うんうん、火打ち石でライターとか使わずに火を起こすんですけどね、これがね超楽しいんですよ目覚めちゃいましたね、
うんうん、
だから結構道行く山道とか走ってると木とか落ちてるじゃないですか、うん、薪にしたいなとかそういう風な目線に変わってきましたね、うんうん、この松ぼっくりよく燃えるよとか
松ぼっくりって燃えるの？
めちゃくちゃ燃えますよ。でしかもね結構長い間燃えてくれるし、すぐ火がつくんですよ。松ってほら松ヤニっていうだけあって、
あ、
油分というかそういうのが多いんですよね。
そうだ、
だから乾いた松ぼっくりってこう開いてる状態が乾いてるんですけど、あれがよく燃えるんですよ。あれにこう火をつけるとあれが赤くね、形のまま赤くなるんですね。
ちょっと綺麗だね。
綺麗なんですよ、これを暗いところで見たりすると、うん、だからこれもうよっぽど暇になったらね、毎日一つずつ松ぼっくりを1ぼっくり、2ぼっくり、3ぼっくりみたいな数えながら日々過ごそうかなと思ってます。
うんうんうんうんうん、あつあつあつあつ、全力で止めます
なんでなんで、
いやいやいや、ネタになる面白いっていう観点でいつもねそういうのを、まあ、やめなさいって言いながら推奨するタイプですけど今回ばかりはやめなさい。
いやめちゃめちゃ楽しいと思う。
楽しいっていうのがもうさ辛さにしか聞こえないっていうか
いやだってもう毎回違う日なんですよ、それは。
あ、火起こしに興味が多い。
そうなの、火起こしが楽しいんです。
あ、なんかね、あつさんに火の起こし方を伝授しますみたいなメールが匿名で来ました。
匿名なの
森の生活図集、鈴木悟著の本に結構詳しく載っていました。
うん、
まずは火縄を用意すること、片方だけ焦がしておくと火花がつきやすいようです。電子版もあるようなので見てみてください。
うん、
先日の放送を聞いてメールしました。
そう、なかなか火がつかなかったっていう話を前この番組でしたんですけど、まあその結果は、まあ、火をつけようとしてたものが小枝とかがしけってたっていう話だったんですけど、最近うまくなりましたから火起こしもだいぶ短縮。
どれぐらいでいけるのか、
もうどうだろう、 2,3 分あれば。
そんなに、
うん、シュッシュッシュッシュッってやってたら何回かやれば、そのマグネシウムの棒になるんですけど、その粉が火花になって落ちるんですけど、それを何回かやるとね、火種がやっぱさっき言ってた麻紐だったりとか、うん、そういう紐系をほぐして細い紐にして置いておくと、うん、そこにまず火種がついて火になるんですよ。だから焦がしておくといいっていうのはちょっといいヒントですね。
うん、
でそこに火をつけたら、それをちょっとずつこう大きな枝に変えていくんだけど、もうその時点でちょっと火が出てきたなと思ったら松ぼっくり投入すると、
うん、
松ぼっくりがよく燃えてくれるので。
はぁ、なるほどね。
そうなんですよ、その火を育てていくっていうのがね楽しい。
なるほど、ちょっとずつちょっとずつね。そう
で、途中で風が吹いて消えたりもする。
また消えかけるん
だよって、そうそうそう、危ない危ないって言いながら
って、
それが楽しいんですよ。
うわー、 聞いてる皆さん泣かないでください
いやだからもうこれを聞いてる時点でもうひょっとしたら何ぼっくりか言ってるかもしれません
そっか
いつスタートするか分からんか
前に喋ってるから今、ええ、何ぼっくり
って何ぼっくりか言ってるかも
やばい人とやってるわ番組で聞いてるあなたもやばいやつの番組聞いてますよそしてこの後はもっとやばいやつが登場します、映画紹介のコーナーです、はい、なおこの映画コーナーで紹介されている映画情報は、うん、3月7日時点のものですの
そうですね、
変更があると思います、はい、詳しいことは109シネマズ明和のホームページをご覧いただくなどで、うん、最新情報を確認しておいてください、はい、では伊沢さんです、
はい、
イオンモール明和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナートップバッターはいつものこの方です。
109シネマズ明和という映画館のスタッフです。伊沢と言います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ありがとうございます。
すごい、ね、ちょっと待って、厚襟が出てきた時には厚襟コールはなかったよ。
まあ、あんま珍しくないんでしょうね。
伊沢さん珍しいですか。
伊沢さんの方が珍しくないんでしょう。ずっといるやん、ね、映画館にいつもいるやん、ね、
そういえばいるやん。会いに来てください。
ねじゃあ仕切り直して、はい、今週末公開の映画教えてください。
はい、
まあ、あの映画につきましては延期中止などなどなんかまあの予定が随分変わりますので、あくまで参考までに、
参考までに、
はい、
やるよ、やる予定ですっていう映画ね、
は
い、
そうですね、
はい、弥生3月君を愛した30年3月20日の金曜日公開予定です。
あ、分かった、これ3月の話をずっと追っていくやつね。
3月の話ってうんだけども年代が違うの。
あ、だよね、
そう、3月1日はの高校生だったり、うん、3月20日になったら成人式とかいろいろこうなんかね、そうそう、高校で知り合ってから30年、うん、運命で結ばれた2人の30年の間にいろんな出来事が起こるんだけども、うん、だいたい主要の出来事は全部3月に起こったよっていう話ね。
4月から2月までは何もなかった。
だから3月来ると何か起こる。今年の3月も何かが起きるみたいな。
恐怖映画じゃないでしょ。違うでしょ。
違います、ね、
すごい爽やかな
感じ。君を愛した30年ですからね、はい、入学式も卒業式も結婚した日も3月にあって、30年間の思いは一緒のはずなのにこうすれ違っていく人生と、高校で出会った2人男女なんですけども、好き同士だったんだけども、病気の友達が同じ人を好きになっちゃってて、自分の気持ちが言えないままその友達は亡くなっちゃう。でそのわだかまりがあるから告白もできないし、2人ともが付き合うこともできずに、こうすれ違いの気持ちのままで30年を過ごしていく、もう葛藤するっていう感じの、もうやもやもやするみたいな感じ
で、ね、それ30年も続くの、そんな状態が。
でその間には各自の人生がこう進んでいくわけで、結婚もするし、いろいろあるんだけど、
それぞれね、
いろいろあるんだけども、その中でもやっぱり心に残ってる人っていうのは一人、叶わないからこそずっと思い続けてしまうということもあると思うので、まあね、はい、長い年月をかけた二人の愛、はい、思いはどこへ届くのでしょうね、うん、というお話となってます、
はい、じゃあ出演者も簡単に言っちゃいますね、はい、はるさん、そして成田凌さんほか、今おときめく俳優さんが勢ぞろいしています、うん、また、脚本監督は家政婦の見た女王の教室などを手掛けるあの湯川和彦監督の作品となっております。弥生3月君を愛した30年3月20日公開予定となっています。
ハーレークイーンの華麗なる覚醒3月20日公開予定です。
うん、
DC コミックのスーサイドスクワットっていう作品が前にあったと思うんですけども、うん、その中でジョーカーってありましたよね、この間映画になってたよね、うんうん、あの
ジョーカーね、
ピエロみたいな顔の人ね、うん、ジョーカーの元カノハーレークイーンが今回は主役として作品となりました、
はい、
悪のカリスマジョーカーと別れ、モラルも秩序もない天真爛漫な暴れん坊になったハーレークイーンが謎のダイヤを盗んだ少女をなぜか守って、うん、悪を牛耳る最高な敵ブラックマスと対決するという、うん、悪同士なんだけども悪の中にもちょっとなんかこうね、いろいろある、守っちゃう、な、まあ、善の心で守ったのか悪の心で守ったのかは分かんないけども、ね、まあ、徒党を組む人もいますもんね、うん、悪でもね、仲間のことは思うじゃないですか、うん、まあ、そういう感じ、悪者同士なんだけども仁義なき戦いが繰り広げられるという作品ですね。もう派手な見た目で、
ね、DC コミック、ね、
はい、うん、ちょっとアニメっぽいですよね。
いいですね、私これすごい見たいのと、あと主役を務めるハーレクイーンを演ずるのがマーゴット・ロビーというんですが、はい、この方は、Once Upon a バウンスアポンアタイムハリーとかとか、この間のスキャンダルにも登場していて、
うちではやってないやつですね。
ごめんなさいね、そう言ってましたね。とにかく今をときめく女優ナンバーワンの若手俳優さんということで、すごい綺麗だし、コメディとかも全然できるし、存在感のある素敵な女優さん、
はい、
私すごい注目してる方です。ハーレクイーンの華麗なる覚醒、3月20日金曜日より公開予定となっております。
はい、
以上109シネマズ名話の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。4モールメイワプレゼンツ、
アスコエリカとみんなのラジオ、イオンモール名話の専門店をご紹介するコーナーパート2、今回は1階にあるお店に来ました。
はい、アスビーさんにお邪魔しております。ご紹介いただく方、この方です。
はい、アスビーの南と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうアスビーといえばあれですよ、明日にビンビン行こうよっていうそういう店名ですよね、南さん。
そうですね。
苦笑いしてるじゃないですか。
違うやん。
適当なこと言わないでください。
でもね、もうね、老舗の靴屋さんであるし、もういつも最新のね、素敵な靴がいっぱい置いてあります。改めてどんなお店ですか。
はい、
ですね、婦人靴、紳士靴、スポーツシューズ、子供靴、あと靴用品といろいろ揃えています。
もう靴用品なんか、靴紐からね、中敷きから、足痛いなと思ったところにちょっと補強するようなものとかもありますよね。
あ、もちろんあります。はい。はい、
あとね、リニューアルによって、店舗が広くなったから、数半端ないですよね。
そうですね、向こうがアウトレットっていう形で、少し広げさせていただいております。
アウトレットも扱ってらっしゃるね。
だって最大 50% オフだよ。しかもさ、アディダスとかニューバランスとかナイキとか、まあ、名だたるメーカーのものがかなりお得になってるから。
そうですね、2足目3足目買うのにもいいと思います。
これからの商品でおすすめなものとかっていうのはありますか。
はい、新学期 の、 これからの季節、通学とかにおすすめの、マットフットのマットバウンダーっていうのをおすすめしたいと思います。
おー、マットバウンダー、
有名ですよね。 MAD っていうロゴが書いてある、すごく履きやすいスニーカーで、結構幅広い世代の人履いてますよね。
はい、こちらのマットバウンダーですけど、5つの機能がありまして、まず1つ目なんですけど、表面のアッパーが縫い目のないシームレスになっていて、足のあたりを、ね、向上してくれて、通気性の良いメッシュ素材を使っております。
確かに縫い目ない
っていうか、すっごい軽いよ。
はい、それで2つ目なんですけど、インソールは、蜂の巣のような、ね、ハニカム構造になってまして、でまたインソールの中に、サイズがメモリがありまして、それで、足のサイズがどれぐらいかっていうのも分かるので、目安、子どもさんが合わせるときに目安も分かりやすくできております。
あ、なるほどね。
これ何ですか、基本的には子どもさん用なんですか、マットバウンダーは。
ね、サイズなんですけど、マジックテープが15センチから19センチ、で紐靴は21センチから 24.5 センチまでありますので、紐靴の方だったら、子どもさんじゃなくても、女性の方でも履くことはできます。
これカラーも豊富ですしね。
そうですね、友達とかで色かぶらないようにするんだったら、色豊富ですのでね、好きな色を選べできますよ。
ね
え、これめっちゃかっこいい。白がベースなんだけど、かかとのところだけレッド で、でこのなんかちょっとエアっぽいクッション。
そうなんですよ、そこにね、エアの、ね、クッションがついてて、多重構造になってますんでね、衝撃も、ね、吸収してくれるようになってます。あとはね、アウトソールがね、新素材の TPE っていう素材を使ってて、グリップ性が向上してます。あとは抗菌性の高い、キトイオンを使用していて、清潔感を保ってくれます。
なるほど。
だからさ、僕は足臭くないってことだよね。
そうね、汗いっぱいかくからね、遊んだ時にね。いや、軽いのもいいですよね。だからもう本当に、
おー、これすごい。やっぱりね、歩かないとダメじゃないですか、人間、ね、で外の空気を吸うことも今すっごい大事な時期だから、そのためには自分の足にフィットして歩きやすい靴で動くのが一番ですよね、南さん。
そうですね、ぜひ自分に合った靴を選んでいただいて、たくさん歩いてください。
新学期に向けても、お子様に向けても、また女性の方でもね、使っていただけるマットフットのマットバウンダー、ぜひ皆さんね、チェックしていただきたいと思います。
はい、今日は、イオンモール名は1階にあります、靴のアスビーさんから、ご紹介しました。南さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
突然ですが、うん、アーツエリー
お題でドーン。
今回のテーマは
ライブ話。
2月14日放送分のお題の回答集でございます。
そうですね、
まあ、何でもいいからライブの話だよということで、
うんうんうん、
ライブもね、あの今はちょっとキャンセルっていうふうになってますけれども、
そうですね、
まあ、の延期してまたどこかで開催したりとか、いろいろまた明るい
ね、
希望を持ち続けてこのお話をしていきたいと思います、はい。まあ、のライブ話皆さんいろいろざくばらにいただきましたが、まずこちらの方です、はい、松阪市のリリコさんとさせていただきますね、はい、毎週楽しく聞いています。
ありがとうございます。
私は 2,3 年ごとにあるミスチルのライブに欠かさず行っています、うん、昔からミスチルファンでしたが、うん、学生の頃は時間がありいつでも行けるという感覚からか、たまたまチケットが取れたら行くという感じだった。しかし結婚出産をして自由な時間が少なくなればなるほどライブに行きたくなり、今では何が何でもチケットを手に入れて毎回行っていますミスチルライブ最高ですよと。まあこれに関してはもうアツさん、
最高ですよ。
そしてタダも何回も言ってますね、
大好きですね。
ミスチルのライブとかアルバムとかで何か思い出はあります？
あのね、ミスチルって自分がね高校生ぐらいかな、
そうです、
ですよね、はい、にパッと一気にあのイノセントワールドとか、はい、トモローネバードとかバーって
1994年とか、
そうね、5年とか、
そのあたりですね、
はい、で、在学入って友達がたまたま一緒に行く友達が行けなくなったからって言って譲っていただいたチケットで一緒に行ったんですよ、うん、そこでドハマりしたんですね。
そうなんだ。
その深海っていうアルバム、
うわ、また一番深いとこ行った時やん。
そうなんですよ。
もう、あれ、もう物議を醸した、
そう、
もう話題作
です。分岐点みたいなね、
分岐点みたいな。
で、そこからハマってるから、
また不思議なところからハマりましたね。
そうなんですよ。だから それまでのなんかあのミスチルらしさみたいなのよく言われたでしょ。
星になれたらいいなとかは、
そう、爽やかな感じとかっていうのが一切ない深海っていう時のライブに行ったので、これがミスチルすげーってなって、
じゃあその後また普通のミスチルらしいものにどんどん戻っていきましたけど、
そう、だからそれまでのも知ってはいるじゃないですか、うん、ライブには行ってなかっただけで、うん、だから、あ、そうか、もともとこういう歌も歌ってたもんねっていう感じで全部受け入れられちゃうんですよ
そう、なるほど、そう、変わった人だね。
そう、そっからスタートです。
もう私なんかはもうそのヴィーナスっていうアルバムだったりとか、うん、可愛い系の、
あ、バーサスだ。
何ですか、ヴィーナスって
ヴィーナスって誰？
ヴィーナスって誰？
そう、バーサスね、
うん、そうとか、うんうん、ポップな
カインドオブラブとか、
あ、そうそう、うん、そういうテイストが好きだもんだから、うんうん、深海は買いませんでしたね。
あ、そう、
うん、買わなかった。でもその後はよう聞いてましたけどね、また普通に、
うんうんうん、そう、だからその振り幅がすごいなと思って、
ね、やっぱ才能ある人は違うなって感じですね。ライブも楽しいですよ、本当に、ね、あの要はミスチルファンだったら全部大合唱できるんですね。
そうですね、
うん、はい、
続いてこちらはヨックンですね、志摩市の方です。
ありがとうございます。
高校を卒業して勤めた会社の時に、サンタナのコンサートにの券を買ったんだけど、同期会の幹事をさせられてその日コンサートに行けなかったことを思います。ちょっと切ないね、行けたのに行けないっていうね。
そうか、あの海外からお越しの皆さんのライブって、うん、ほんといつ行けるか分かんないから、
次がね、
次がいつか分かんない。うん、来るって言っても大阪か名古屋だしね、
うんうんうん、そうだね、ちょっとあれだよね。
いや、また行けるというね。
そうですね。
ペンネームよりの魂号さん、はい、昔々某ユニットのライブに行きました。ロビーではアルバム購入者先着30名様にサイン色紙プレゼント、うん、とのことでした。私はそのユニットのアルバムを全部持っていたので、うん、また今度と思ってその時は買いませんでした、うん、その直後解散してしまいました。
わそういうことあるんだよね。
ほ
ん
と生ものだよ
ね、あの時買っときゃよかったってなりますよね。
あ、私はね昔、うん、ちょっと20年前にスマイルっていう名前のバンドが出てきて、うん、4人組か5人組か男性バンドで、クマさんみたいな声っていうか、なんか
クマさんみたいな声
低い声で爽やかな曲で歌う人たちだと、メロディーがすごく綺麗な、うん、いくつかまあヒットもしてたんだけども、うん、
ライブ行きたいと思って、
うん、でもなかなか日程合わなくて、でもいつか行こう、いつか行こう、いつか行こう、はい、解散みたいな。そういうのは結構何件かあるよ ね、 やっぱね。
そうね、タイミングがね、
うん、そうなの。
いつでも行けるかって思っちゃうと 行っときゃよかったに変わっちゃうからね。
そうなの。そう、
だから行ける時に行かないと。
この際さ、あのニュースとかでいろんなライブがこう中止とか延期とかになってるのを見ると、うわ、こんなに世の中毎日ライブやってたんだってことになるじゃん ね、うん、なのでこれを機に暇な時に、うん、私は全部あのスケジュール帳に全部書き込む。
あ、誰のライブがこの日あるよっていうね。
で、あの発売とかもチェックしてってやってる。
そうね、
そこまでしないとやっぱりね、ライブ情報は、ね、ゲットしづらいことがあるので、ね、はい、ぜひ皆さんに ね、あの生の体験が楽しんでいただける日が来るようにう、はい、お祈りしながらお別れです、うん、
はい、はい、
次回公開録音は、うん、4月4日土曜日を予定しておりますが、
うん、そうですね、はい、
この情報についても、うん、あの最新情報はイオンモール名和のイベントニュース、はい、
そうですね、
こちらをご確認の上、はい、しっかり対策をしてお出かけいただきたいと思います、は
い、お願いします。
アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。